こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。わかる、伝わる、人を動かすシンプル資料作成術は、中川健太がビジネス資料を見栄えの良いスライドではなく、相手の理解納得行動を生むための伝達手段として捉え直す実践書である。営業提案、社内提議、企画書、報告資料など意思決定者や関係者に働きかける場面を主な対象にしている。著者はグロービス経営大学院での教育経験も踏まえ、資料作成で最初に考えるべきなのはデザインではなく目的相手到達させたい状態だと説く。本書の中核には全体をピラミッド構造で組み立てること、メッセージの中身を磨くこと、文字図、色を必要最小限に抑えることという3原則がある。まあさらにゴール設定、相手分析、論理構造、ストーリーライン、情報整理、デザイン、演習までを一連の工程として扱う。資料作りを感覚的な作業から再現可能な思考と編集のプロセスへ変換しようとする一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、資料の目的を相手とのギャップを埋めることとして定義する本書の出発点は、資料を作ること自体を目的化しない点にある。資料は作成者が望む状態と相手が現在置かれている認識関心判断の状態との隔たりを埋め、相手に理解納得あるいは具体的な行動を促すための手段だと位置づけられる。この捉え方ではパワーポイントなどを開いて1枚目のスライドを作り始める行為は最後の工程に近い。先に背景、目的、ゴールを整理し、資料によって最終的に何がどのような状態になれば良いのかを具体化する必要がある。例えば承認を得るといった曖昧な目標ではなく、誰が何を理解しどの判断や行動を取れる状態を目指すのかを定めることで、必要な論点と不要な情報を区別できる。加えて本書は資料が常に最適な手段とは限らないことにも触れる。口頭での対話、会議設別の働きかけの方が目的に適する場合もあるため、作成前に資料の必要性を検討する。この視点は資料の枚数や装飾を増やして説得力を補おうとする発想を改め、成果から逆算して伝達方法を選ぶ基礎になる。次にゴール設定とエスキーノによる相手分析を構成設計の前提に置く。相手に働きかける資料では発信者が言いたいことだけを整えても十分ではない。本書はゴールを具体的に状態で定義した上で、相手の現在地を把握することを重視する。背景から目的、そしてゴールへ進む順序を明確にするのは依頼された作業と本来実現すべき成果を混同しないためである。その後、相手のタイプ、現在考えていること、知りたがっていることを分析し、相手の出発点と望ましい到達点の差を捉える。本文で扱われるスキーノのフレームワークは、こうした相手理解を感覚任せにせず、検討の観点を与えるための道具として位置づく。重要なのは、相手を単純な属性で分類することではない。相手がすでに知っている事実は何か、何に疑問や懸念を持つか、どの論点なら判断できるかを考え、その状況に応じて説明の順序と深さを変えることである。詳しい説明が必要な相手もいれば、先に結論と意思決定事項を示すべき相手もいる。この工程を飛ばすと、内容が正しくても相手の問いに答えない資料になりやすい。本書は資料の説得力を表現力だけでなく、受け手の認知と判断への設計として扱っている。さらに、ピラミッド構造と空雨傘で主張から根拠へ論理を組み立てる。本書の第一原則であるピラミッド構造は、資料全体を結論と根拠の階層として設計する考え方である。作り手が集めた情報を時系列や思いついた順番で並べるのではなく、まず相手に伝える中心メッセージを明確にし、それを支える論点と事実を配置する。これにより読み手は結局何が言いたいのかを見失わず、必要に応じて根拠へ降りていける。本書ではこの論理の流れを具体化する枠組みとして、空雨高さを厚空模様という観察、雨が降りそうだという解釈、傘を持つという行動を区別することで事実、意味付け、提案が混線するのを防ぐ。ビジネス資料ではデータを示しただけで提案が自明になるとは限らない。データからどのような判断を導くのか、なぜその判断が相手にとって妥当なのかを接続する必要がある。さらに、相手が抱く問いを洗い出し、その問いに早く答えるストーリーラインを作ることも重視される。論理性とは情報量の多さではなく、主張、根拠、判断のつながりが終えることだという点に、本書の実務的な価値がある。そして、ボディ作成を情報整理と関係性の可視化の技術として扱う。資料作成では、タイトルや結論を決めても、各スライドの中身であるボディをどう置くかで行き詰まりやすい。本書はこの問題を単なるレイアウト選びではなく、情報を整理し構造化する問題として扱う。まず必要な情報を書き出し、箇条書きによって内容を整理する。ここで求められるのは、似た粒度の項目を揃え、抽象度を適切に操作することだ。 ある項目だけが具体例で、別の項目だけが方針になっていれば、比較も理解も難しくなる。その後、資料全体の構成に沿って情報を再整理し、情報量を確認しながらスライドの骨格へ落とし込む。本書は、情報の構成だけでなく、項目同士の関係性を捉えることも重視する。並列、因果、比較、時系列、階層など、関係に応じて最適な見せ方は変わるためである。図解は、複雑さを飾るためではなく、関係を一目で理解させるために使われるべきだという範囲がある。また、完成したスライドではなく、骨子段階でレビューすることも提案される。早い段階で論点の抜けや重複を発見でき、デザイン修正に時間を費やす前に内容を改善できるからである。最後に、デザインは足し算ではなく、減らす、揃える、開けるで伝達を支える。本書は、デザインを軽視するのではなく、内容を直接伝えるための条件として位置づける。そのための原則が、減らす、揃える、開けるである。減らすは、色、図形、線、文字を無制限に加えず、主張の理解に寄与しない要素を取り除くことを指す。装飾や強調が多すぎると、どこが重要なのかがかえってわからなくなり、読む側の認知的負荷も増える。揃えるは、文字、フォント、図形、アイコンなどの扱いを統一し、情報の内容ではなく、見た目の不規則さに注意を奪われないようにすることだ。整合性は、美観だけでなく、資料全体が一つの論理的なまとまりとして受け取られるためにも役立つ。開けるは、行間や図形と文字の間隔を確保し、要素を詰め込みすぎないことを意味する。余白は空白ではなく、情報のまとまりや優先順位を示す機能を持つ。本書は、利用シーンも先に考えるよう促す。投影して説明するのか、後から一人で読むのかによって、必要な文字量や補足の置き方は異なる。シンプルさを一律の様式にせず、目的と閲覧条件に合わせて編集する点が重要である。結論として、本書は、提案資料、意義書、経営報告、プロジェクトの説明資料などを作る営業職、企画職、コンサルタント、管理職、若手ビジネスパーソンに特に適している。資料作りに苦手意識があり、テンプレートやデザインの工夫を試しても伝わった実感が得られない人にも有用だろう。また、部下の資料をレビューする立場の読者にとっても、見た目への感想に終始せず、ゴール、相手、論理、骨子という順に改善点を指摘する視点を得られる。類書には、配色、フォント、図解、パワーポイント操作といった表層的な技法に重点を置くものが多い。それに対し、本書の特色は、資料を作るべきかの判断から、背景、目的、ゴールの設定、相手分析、論理構造、ボディの情報整理、デザイン、練習までを連続した工程として示す点にある。とりわけ、人を動かすという目的を、相手の現在地と到達点のギャップを埋める行為として扱うため、骨子段階でのレビューといった枠組みは、日々の業務で再利用しやすい。装飾を増やす前に中身を磨き、必要な情報だけを明確に届けるという一貫した姿勢が、実務書としての現実的な差別化になって、ご支援いただける場合は、中川健だ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。